唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に道地から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。40日40夜、私たちのために御子を断食させられた主よ、どうか己に勝つ力を与え、肉の思いを主の御霊に従わせ、常に私たちがその導きに応え、ますます清くなり、主の栄光を表すことができますように。御子イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証してはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いをあなたにし、十字架により救われたものであることを喜びとし、誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの名によって、アーメン。詩編を購読いたします。泉のほとりの中面、購読詩編をご覧ください。詩編24編。地とそこに満ちるもの、主は大海の上に地のもといを置き、どのような人が主の山に登り、 それは潔白な手と清い心を持つ人。主はそのような人々を祝福し、それは主を求める人。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王とは誰か。縄文よ、頭を上げよ、とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
私たちの主イエス・キリストの父なる神様、あなたは常に私たちが期待しまた求めるものに勝ってはるかに豊かな恵みを与えくださいます。今御前に供え物を捧げるとき、聖霊を与え感謝の思いを私たちのうちに満たしてください。私たちに愛と憐れみとを増し加え、受けるよりも与えることに熱心にならせ、主の御栄のために仕えるものとしてくださいますように。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
徒信状を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトの下で苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の力よみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
全能の神主よ、あなたの御前には静けさがあり、シオンには賛美があります。あなたが選び近寄せられた人、あなたの大庭に住む人は幸いです。救いの神よ、あなたを恐るべき御業で義のうちに応えられます。 あなたは海のとどろきを沈められます。その大波のとどろき、もろもろの国民の騒ぎを、あなたは地のすべての果て、遠い大海の信頼の的です。私たちはあなたがなせる御業を賛美し、静けさの中あなたの御名を讃えます。今日もあなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思ってあなたを探し求める者たちの願いを聞き入れてくださいますように、あなたの御顔を表してくださいますように、罪と咎いげにあなたの御名を呼ぶ求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、受難節を過ごしております。そして私たちは御子のご受難を覚え、毎週聖餐に預かっております。あなたの恵みを感謝いたします。どうか私たちが御子の血と肉を食しながら隣人を妬み憎むことがありませんように、あなたの大いなる許しを受けた通り人を許すことができますように、なお主イエスに従って隣人に自分を与えて生きる者へと日々変えてくださいますように、それによって私たちも聖餐の主の肉と血の意味を自分の体と命をもって知ることができますように、特にこの受難節、示された十字架の力を願う思いを一人一人に授けてください。それによって私たちがキリストの弟子であることが皆に知れ渡るようにと願っています。聖霊のお働きがその願いに生きる一人一人の上に限りなく与えられますように、あなたの皆がどうか私たちの教会を通して栄光を受けられますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように、高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。出エジプト記第20章7節、旧約聖書の126ページ下の段をご覧ください。出エジプト記第20章7節、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かれない。
神はこれらすべての言葉を告げられたと始められる実会、その言葉通りこの実会は 人を通して語られたのではなく、神ご自身が直接民に告げられたものでした。そして神からの最初に告げられた言葉、それは私は主、あなたの神でした。それから第一回で、あなたには私以外に他の神があってはならない。第二回で、あなたは自分のためにいかなる像も作ってはならない。天にあるもの、地にあるもの、地の下の水の中にあるものの形を作り、ひれ伏したり仕えたりしてはならないと命じられました。そこでももう一度神は私は主、あなたの神と言われ、さらに私は妬みの神であると告げられたのです。私は主、あなたの神、二度も民に私は主、あなたの神とご自身を表され、今日あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならないと第3回、第3の戒めが告げられたのです。これまで私は主と表され、この第3回において主の名をみだりにと表されている主というのは、少し説明が必要ですが、実はここには主という言葉ではなく、神のお名前を表すヘブライ語の4文字、母音のない子音だけの4文字が表されています。これを通常、聖なる4文字といって、聖4文字と言います。ユダヤ人たちはこの聖4文字を口にすることを恐れ、主人と奴隷の関係を表す時の主人という意味の主という言葉に変えて読むことにしたのでした。その結果、時が経つにつれ、母音のないその聖四文字をどう発音するのかが分からなくなってしまったのです。後の学者たちにより再構成した音が、ヤハウェであります。神の皆であるヤハウェが表されるところを、ヤハウェと口で表さず、主という意味のアドナイと発音したことが、私たちの聖書にも主と表すことになった経緯です。ただ主と表すだけなので、神の皆が表されたとは気づきにくく、おそらくこの説明を聞くまで、ここに表されている主が神の皆を置き換えて表したことと知らなかった方も少なくないのではないかと思います。ちなみに私の手元にある英訳聖書は、主という言葉をすべて大文字に、新改訳聖書は太文字の主と記し、ここは固有名詞のヤハウェ、主の皆が表されていることを区別しています。実会は直接神ご自身が民に告げられ、私は主、あなたの神とご自身のお名前を表され、この実会を民に与えられたことのその重要な意義を思い巡らしつつ、今日第3回に入っていきたいと思います。主の名をみだりに唱えてはならない。みだりにその名を唱える者を主は罰せずには置かないと言われました。唱えると限定された意味の言葉になっていますが、唱えることだけに限らず、口に上らせ発する行為全般を表している言葉と思われます。唱えるだけではなく、これまで見てきたように、自分のために神を自分の願いを叶える神にし、主の名を呼び祈る言葉、また自分の発言の正当性を担保するために主の皆に誓って言うことも、この第3回が禁じている内容と言われています。一方、主の皆を直接口にすることを恐れ、一切口にしなければこの戒めを守れているという話ではないでしょう。
皆を直接口にせず主という言葉を代わりに用いたのだからそれであれば良いという話でもありません。そういう話ではないことをわきまえつつ、しかし皆を口にすることへの恐れは信仰者になくてはならないものです。例えば人が自分は嘘をついていません、自分の言葉は真実ですと自分の主張の正しさ真実さを神に誓って言うとき、自分が今意図高き神のお名前をその権威を借りてものを言っているとの恐れがあるでしょうか。あるいは私は絶対にこれを行う、必ず実行すると自分の意思の確かさのために神に誓うとき、神である方を髪の毛一本も白くも黒くもできないような自分の心の確かな保証人としているとの恐れも見出せないのではないでしょうか。必要な信仰は神を恐れる信仰、その皆を尊び恐れる心です。しかし今日そこまでの正解にたどり着く前に主の皆また神という呼び名を口にすること自体恐れる、そこに信仰の第一歩を見出していこうではないかと思うのです。誓う時にも祈る時にもまず神という方を口にする時、天地の主全能者をこの私が私のようなものが口にしているとの自覚意識がなくてはと思うのです。経験に口にしないことは当然、口にすること自体恐れられるべき方の前でのこととの姿勢がなくてはと思うのです。以前ある会である方が、自分は祈りの中で A という奉仕の場ではなく B という奉仕が自分に与えられた神の御心だとの確信を得たという話をされました。神の御心だと。少し時が経ってからその方にそのことについて話しました。ご自分の心が傾いた奉仕の場、単に A ではなく B での奉仕が主体、それを神の御心だとの確信と言ったなら、それはあってはならないことです。私たちが神の御心だという時点で、それは今天地を作られた全能なる神の権威を借りてものを言うことです。その権威というのは、すべての人がその御心に絶対に従わなければならない権威です。その方はこの話を真摯に受け止めてくださいました。また10年以上前、ある方が品川教会に来て礼拝をし、礼拝の時、ここがあなたの教会だと示され、品川教会に導かれたことを明かしされました。しかしその数週間後、来なくなったのです。連絡をしたら、もう行きませんと、他の教会に通われるとのことでした。何か事情があったのでしょう。でも神の御心だと、神が示されたと口に上ったその言葉がなかったことになる、なかったことになっている。それには拭いきれない虚しさを経験するものでした。そして私たちはそのような言葉が普通に通用する、それに対し違和感も持たないほど神の御名に対し心が鈍くなったのではないかと思います。実にそのようなことは多くあるのではないでしょうか。だからこそ、みだりに口にしないと無分別に口にすることを禁じているこの戒め、我々のこの世代に今命じられていると心に受け止めたいのです。そのために神の御名、神という呼び名も口にするとき立ち止まり、今私は 全能者のことを自分の口に上らせようとしているとの事実に今一度向き合っていこうではないかと思います。そしてこの第三の戒めは、無分別にみたりに主の名を口にすることを禁じているのですが、そこから生じるその結果をも禁じる戒めでもあります。みたりにと訳された言葉は、虚しくとも訳せる言葉です。人の虚しい唇により、皆が虚しいものになってしまう、その結果を禁じているということです。ここで神の皆と民との関係にある最も重要な事実に目を向けなければなりません。私は主、あなたの神とご自身を表してくださいました。ご自身の皆により民の選びと伝わる言葉ではないでしょうか。皆による選び、エジプトの奴隷の家から贖い出され、神の家のものとされたのは、この民の在り方が、私の在り方が主の皆がある神の家につながっているということです。少し話が飛ぶようですが、主の名をみだりに口にしてはならない、この戒めが導く霊的な教えを祭儀の言語で表しますと、主の皆を汚してはならないと表すことができると思います。主なる神はこの後幕屋を作るように命じられ、ご自身がその幕屋に臨在され、イスラエルのただ中におられるとしてくださいました。そしてその幕屋は神の臨在されるところでありながら、罪を犯した民がその汚れから清められるところでもあります。そこにはとても重要な霊的な意味が教えられているのですが、民が罪を犯したときに、羊やヤギの血で祭壇の四隅にある角に血を塗り、祭壇を清めるのです。祭壇を清める、すなわち民の罪が祭壇を汚したという意味です。聖なる祭司が罪に陥った場合は、祭司しか入ることのできない聖所の垂れ幕に血を振りかけ清めるのです。これは霊的な意味です。神の家と民の在り方が並行しているということです。民の罪、汚れが神の家を汚し、なお神の皆を汚すことになるということです。この内容とともに主の祈りを思い起こしたいのです。私たちは皆が聖とされますようにと祈っています。皆が聖とされる、それは人自身の在り方が主の皆を汚すこともあるが、反対に皆を聖とすることもあるということです。民が罪と汚れに生きるのではなく、民の聖なる生き方ゆえに主の皆が聖とされる。祭司と生贄を聖なるものとしているのは、自らを惜しまず与えることにあります。主イエスが人の代わりに死んでくださった十字架の御業は、人のためにそれを行われた神の聖なる御名を私たちに表し、御名を聖とされたことです。そして私たちにもキリストの御業に連なるその聖なる業に生き、私たちも御名を聖として生きるようにとしてくださった御業です。この第三の戒めの目標は、主の祈り、主イエスの祈りであったように、皆を聖とすることにあると思います。ただ、この第三の戒めは、主の名を聖とするようにではなく、主の名をみだりに、虚しく口にしてはならないと教えています。最も近い足元から戒め、それによって主の皆を汚さないことを学ぶ。そこからなお主の皆を 生として生きるようにと導いていると思います。そして主の名を汚さないとの心をなくして、神の尊い皆を生として生きることはできないものです。箴言30章には主の皆のために祈る知恵者の祈りがあります。二つのことをあなたにお願いします。私が死なないうちにそれを叶えてください。虚しいことと偽りの言葉を私から遠ざけてください。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が満腹してあなたを否み、主とは誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし、私の神の皆を汚すことのないようにと。自分は皆の栄光のために生きる、自分は決して皆を汚すようなことはしないとの固い意志を綴る言葉ではない、この知恵者の祈りから、しかし主の皆への恐れと愛を感じられませんか。そしてこの実会にも、この知恵者が持つ信仰と知恵を見出すものではないでしょうか。実会には盗んではならない、殺してはならないと、してはならないという命令が多いです。悪しき心に、また悪の誘惑に陥りやすい私だからこそ、自分は大丈夫だと思わず、してはならないことをしない、それで皆を汚さないようにと努める、この神への誠実さを、信仰を知恵として見出すものです。そして人との関係においても、尊敬する人の名に迷惑がかからないようにしていきます。肉による父の名が、父の家が私によって毀損されることがないようにとも努めます。世の権力者、支配者の前に立つことでも人は恐れを抱き震えるのです。私たちは全能の神の御前にいます。その方の前、その皆を恐れることは当然のことです。神の家が、神の皆が虚しくされること、私ゆえに軽んじられることがないように努めるのもなおさらのことでしょう。天地創造、万物を作られた神、ご自身にかたどられ、人を作られた天の父、栄光に輝く神のお姿を映すものとして作られた、その良いとされた人へと救われるために御子を惜しまれなかった主の皆です。その聖なる皆は、御子の流された血に裂かれた肉によって私たちに聖と表された皆ではないでしょうか。その皆を思いますと、みだりにその名を口にする者を主は罰せずには置かないと言われる言葉、主が人のためになしてくださった聖なる御業を思いますと、尊い皆が虚しくされること、汚されること、それはなかったことにはならない、それも当然のことではないでしょうか。そして主イエスの御業を思いますと、主よ主よという者が皆天の国に入るわけではない、私の天の父の御心を行う者だけが入るのであると教えられた主イエスの言葉もその通りと思うものです。しかし思い起こしましょう。私たちは果たして神の皆を口にできるものでしょうか。口にすらできない私のような汚れた唇の者に、御子を通して主の皆を表してくださいました。それは私たちの心を変え、私たちの唇を根本から清める御業ではないでしょうか。すべての良い技をなされた方が、私は主、あなたの神と ご自身の皆を表してくださいました。尊き御業を心に固く据え、愛おしい主の皆を私の心にの中心に据え、何事にも何をするにしても、何を言い何を思うにしても、主の皆を汚さない、あくまでもその誠実さに生きようではありませんか。みだりに虚しく主の皆を口にしないは、その誠実な心なくしては行い得ないものです。そのために主の名をみだりに虚しく口にしてはならないと、日頃の自分の口を吟味する最も近い足元から皆をたっ飛び生きていきたいと思います。お祈りをいたします。聖なる神、あなたの尊い皆を恐れる心を私たちに授けられ、私を通してあなたの皆が虚しくされることがありませんように、私の心を変え、唇を清め、皆が尊ばれますように、願わくは皆が聖とされますように、何事においてもその願いに生きるように、あなたの皆を一人一人の中心に据えてくださいますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け、信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々は、その時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯は、キリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンは、キリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に、
またあなたと共に、
心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝と賛美は私たちの務めです。
すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に習い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し、聖徒をしてください。これらを通して、私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だから、あなた方は、このパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると、二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。
私たち
Thank you.
感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方をお立ちいただけますでしょうか。神山さんから
、港区港南区からお越しくださいました、市大堀さんです。
よくおいでくださいました。じゃあ荒見さんからどうぞ。
はい、千葉市からお越しになられました森博さんです。
よくおいでくださいました。ご入れくださいました。それでは報告をいたします。今受難節を私たちは過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り連と感想文をお書きいただき ご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして礼拝後には交わりの会があります。聖書と賛美歌をお持ちの上地下ホールにお集まりください。今日の報告は以上です。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身が
あなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の打ちどころのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。